大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。大友義秀のジャムジャムラジオの時間、今週も始まりました。最初にちらっとジャムジャムラジオのあなりをやってくださったのは、なんとなんと大貫太鼓さんです。初登場です。大貫さん、こんばんは。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。どうぞお手柔らかに
いやいや、こちらこそです。めちゃくちゃ緊張してます今
大丈夫です、大丈夫。
大貫さんは今 KBS 京都のスタジオにいらっしゃってて、私は東京の自宅のスタジオからネットでつないで今収録しているところです。それから大貫さんと一緒に来られました、大貫さんの制作やってます松井さん、僕よく知ってる人なんですけど、松井さんにもちょっとスタジオに来てもらってます。はい、ご無沙汰してます。
どうもご無沙汰しております。大友さん、なんか緊張します。ちょっぴり上がってます
嘘だよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回大貫さん来られたのは、新作、新しいアルバムが、出たということで、その紹介、今日ジャムジャムラジオでできればと思ってるんですけども、アルバムタイトルがピーターとフレンズっていいのかな。
はい、そうです。
これライブ版なんですね。
そうですね。ピーター・ラビットと私、カルナバルに、はい、まあ代表されると言いますか、1980年から1990年代の、エレクトロニックサウンドの楽曲を中心に企画、開催された大貫太鼓のコンサート、ピーターと仲間たちがあったんですけど、それを収録したものなんですね。
はい、はい。
はい。
ってことは80年代に元のものは作って、それを今回新たにっていう感じなんですね。
はい。松井でございます。
マネージャー
でございます。マネージャーの松井でございます。ですね、これ遡ること2022年ぐらいなんですけれども、
はい。
まあ、もっと前かな。大貫さんに実は、いろんなコンサートのセットリストを提案するときに、こういう曲やりませんかっていうと、これできないって言われる曲が結構あったんですよ。
うん。
それなんでっていうと、その元の、例えばシンセサイザーのサウンドだったり、
はい。
坂本さんが作った雰囲気だったり、
はい、はい、はい。
そういうものがないと、あの曲にどうしてもならないから、この曲はこのバンド編成だとできないって言って、結構外れた曲っていっぱいあったんですよ。うん、
なるほど、なるほど。
だったらそういう曲を集めてできないですかねっていうところが2020年の暮れぐらいに話しまして、
はい。
で、2023年に初めて開催して、
はい、はい。
で、これが2年目の去年ですね。
それが今回のアルバムに。
はい、そうなりました。
なったんですね。
はい。
すごい今の音だけど懐かしい感じもして、するんですよね。それがすごくいいなって思って聞いたんですけども、どうしよう。最初にまず、この番組聞いてる皆さんにも一曲何かフルで聞いてもらいましょうか。
うん、はい。ルルーなんてどうですかね。
一曲目の曲ですね。
はい。
はい、はい。ルルーいいと思います。すごいいい曲。じゃあ、早速聞いてみましょう。
はい。
大貫太鼓さんの最新アルバム、ピーター&フレンズの一曲目に入ってます。ルルー、これフルで聞いてみましょう。
聞いていただいたのは大貫太鼓でルルでした。
ありがとうございます。これ、あれですね、当時みたいな感じのエレクトロニクスのサウンドとあと生の演奏も入ってる。両方入ってる感じですね。
はい。
入ってます。
バックのミュージシャンたちってどなたたちなんですか？
じゃあ僕から説明しますね。
はい。
はい。ピアノがフェビアン・レザパネさん。で、
はいはい、
ベースがリトルクリーチャーズとかいろいろやってますけど、鈴木雅人くん。
あ、そうか。
で、それと、ギターが伏見圭くんという人で、はい、あと、ドラムが坂田学くん。
おぉ、はい、坂田明さんの息子さんですよね。
そうそうそうです。それで、キーボードが、最近、はい、大貫さんのアレンジとかも、やっております、網森翔平という人間がおりまして、はい、それと、シーケンスがなんと私でございます。
あ、そうなんだ。
はい。
いやいや、めちゃくちゃいいですよ、松井さん。
ありがとうございます。
すごく、なんか、今、一周も二周も回って、すごく新鮮に聞こえますよね、この感じがね。なんか、
う
ん、いやいや、最高です。大貫さんは、もともと最初の頃は結構バンド的なとこから出てきて、こういう感じって80年代になってからですよね、割とエレクトロニクスな感じと一緒にやるのって。
まあ、最初は、まあ、シュガーベイブなので。
そうですよね、はい。
でも、坂本さんと始めた頃も意外とありましたけどね、シンセの。
あ、そうか、はい、その頃もそうですね、シンセがちょうど出だした頃。
はい。
ですよね、はい。いや、かっこいいです。で、今回、改めて、この辺の曲もう一回やろうって思ったのは、松井さんの提案もあったんですか？それとも自分でもやっぱりまた歌いたいな、とか。
そうですね。いろんなアプローチでいろんな曲書いているので、はい、やっぱりなんか統一したもの、そんなもので、はいはい、で、なんかこう、なんていうんですかね、絵本とか、そんなのを開くような感じで、はい、聞いていただけると楽しいんじゃないかなっていうふうに思ってました。
はいはい。今回全部17曲だけ入ってますけど、本当にそんな感じですよね。サウンドがずっと統一感があって、そうですね、次々と物語が展開していくように聞こえました。
うん、松井さんどうですか？
いや、ありがとうございます。狙った通りに聞いていただいて。
本当に
もともとその、何ですか、本当にいろんなタイプの曲を抜きたい子という人はあって
ですね。そうですよね。
うん、うん、例えば、オーケストレーションで出来上がってる楽曲もあるし、うん、あとは、弦カルでやる場合もあったし、うん、あとは、ある種、何ですかね、割とこう、70年代代表されるような、生バンドのすごくノリがいいものだったりとか、そう、いろいろタイプがあって、おのおのコンサート作ってたんですけど、はい、やっぱここだけスポーンと抜けてたんですよ。
そうだね。
はい。それはやっぱり演奏の、一緒にやる人たちの演奏の質が変わってきたからっていう感じですか、今。
すいません。割と若い人たちも今回入っているんで。
はい、はい。
テクノロジーに対してあんまりこう恐れを抱いていないというか。
うん、そうね。
ああ、なるほど、なるほど。
クリックとかあっても全然平気なんですよ、みんな。
そうね。今、もうみんな平気。昔の人クリックに合わすの大変だったもんね。はい、
全然変わっちゃってるので、できてるところはあるかなと思います。
はいはい、うん、うん、うん。なるほど、なるほど。そう、ちなみにちょっと話変わりますけども、最近シティポップって名前で大貫さんはじめとした人たちがすごい、特に海外で、再評価、はい、再発見ブームみたいになってるじゃないですか。
なってますね。
あの辺の感じって大貫さん自身はどういうふうに見てらっしゃるとか、どういうふうに感じてらっしゃるんですか？
まずシティポップっていうタイトルじゃないけど、それがなんかちょっと、なんか嫌な感じ、嫌な感じ。
あ、嫌な感じ、ごめんなさい、言っちゃった。
違う。そういうふうに言われてるんで、はい。ですけど、シティポップ、やっぱりそういうふうに、そういうなんかジャンルみたいのを、の冠がついちゃうと、なんかシティポップになっちゃうんですけど、はいはい、私の中で別にシティポップで書いてるわけではないので、うんうん、嫌なわけじゃないんですけど、でもまあ、うん、冠みたいのがくっついてても、それそっちの方が聞きやすいというのであれば、もう聞いていただくのは何の問題もないので。
うん、はい、うん。なんか、海外で仕事することが多いんですけど、かつては日本のポップスの話って、向こうの人としても共通の話題が持てなかったのが、うんうんうんうん、今普通に話せるんですよね。うん、大貫さんのこのアルバムとか、シュガーベイブって言うとみんな知ってたりするので、ね、そこはすごい変わった感じが。
時代変わりましたよね。
変わった。
はいはい。ネットでもどんどん聞けますしね。
はい。そうですよね。
逆に嬉しいですよね。
あ、そういう感じですか、やっぱり。はい。はい。でも思ってもなかった現象なんじゃないですか、この辺のことって。
そうですね。なんかでもある日、急にこんなことができるようになっちゃったのっていう感じがありますけどね、自分の中では。
うん、うん。
うん、そうなんですよ。いや、でも、嬉しいですけど。
はい。なんかね、うん、僕自分のことじゃないのに嬉しくて、なぜかというと、ちょっと誇らしい感じがします。僕らは、シュガーベイブとか、大貫さんとか聞いて育ってきた世代なので、ちょっと下なので、うん、で、そういう話ができることがちょっと誇らしいというか、それ高校生の頃聞いたっていうだけで誇らしい感じがする。
あ、そうですか。
あ、そんなもんなんだなって、ちょっと自分でも面白いなと思ってるんですけども。
私が、ま、本人が一番びっくりしちゃってるんですけどね。
そうですよね。結構じゃあオファーなんかも来たりしてるんじゃないですか、海外から。
ライブとかのですか、
ね、はい、はい。
来てますよね。
あ、来てますね。
うん。
うん、行く？
まあ、行こうかなと思ってます。
まあ、今年じゃない。まあ、来年以降ですかね。
あたり行こうかなと思ってます。
あ、本当ですか。それ見に行きたいな。もうここでどんな風になってるか。いやいや、すいません。ちょっと話が逸れちゃいましたけど、またこのアルバム、ピーター&フレンズの話に戻りましょうか。この中からもう1、2曲かけれればって思うんですけども、どの曲がよろしいでしょうか？
ピーター・ラビットと私ですかね。
はい、2曲目に入ってる曲。
はい。
これじゃあ、ちょっとフルじゃかけれないかもしれないですけど、はい、ちょっと触りだけ聞いてみましょうか。
はい。
大貫妙子さんの、最新アルバム、ピーター&フレンズから、2曲目に入ってます。 ピーター・ラビットと私、ちょっとフェードアウトしちゃいましたけども、触りの方だけ聞いてもらいました。こんな感じで続々と絵本をめくるようにいろんな曲が続いていくわけですけども、これ曲順とかもライブの通りなんですか？
これライブの通りです。そんなこともないの？もう本当に 100% ライブの通りです。
おー、なるほどなるほど。じゃあもうほぼライブがこんな感じだったんですね。
はい。
はい。これ近日中にまたライブ、これありますでしょうか？
7月10日、東京ですけれども、恵比寿のガーデンホールでありますね。
はい、お
ー。7月15日は、札幌教育文化会館大ホール。そして、また東京に戻ってきて、恵比寿ガーデンホールで7月の18日にあります。
ああ、これ、あれですか、このライブ版と同じようなメンバーでやられる感じですか？
メンバーは一緒です。
おー。
今年2025年版のピーター。はい。と仲間たちという形になります。
なるほどなるほど。ぜひぜひ皆さんこれアルバムチェックして、アルバムできれば買って、その上でライブ行ける人は行くといいと思うな。東京もう一回言いますね、7月10日東京恵比寿ガーデンホール、17時45分オープン、18時30分スタート、それから7月の15日が札幌市教育文化会館大ホール、18時オープン、18時30分スタート、そして7月の18日が東京恵比寿ガーデンホールに再び戻ってきまして、これも同じく17時45分オープン、18時30分スタートです。ぜひぜひネットとかでチェックしてチケット手に入れて、皆さんお誘い合わせの上、いらしてくれると、嬉しいと思います。
はい、お待ちしています。
お待ちしています。
おぬきさん、もう一曲くらいチラッと聞けたら聞きましょうか。どの曲行きましょうかね。
ではでは、色彩都市を聞きましょう。
はい、はい、じゃあ色彩都市聞いてください。大貫妙子さんの最新アルバム、ピーター&フレンズ、ライブ版ですから、ちょっとフェードアウトしちゃいましたけど、色彩都市聞いてもらいました。大貫さん、この次っていうか、これから先どんなことやろうと思ってますか？
先のことはあまり考えないようなんですけど、そうですね。まあ、とりあえずはないんだけど、
はい、
まあ、曲をやっぱり、今のあのバンドのメンバーも、バック、をしてくれているメンバーもとても素晴らしい方たちなので、
はいはい、
そういう彼らともなんか新しい新曲をレコーディングしたいなという気持ちもありますし、
うんうん、
まあ、そのためには
聞いてみたい、
まあ、あの、うん、まあ、曲を書かなきゃいけないんですが、いけないってことはないですけど、そのなんかそういう気持ちにどんどんならないとい
けないなという。あの、大貫さんってもちろん素晴らしい歌手でもあるんですけど、なんていうのかな、作曲家としてすごいなっていつも感心してるんですよね。
いや、昔からすごくメロディーが飛ぶとか、うん、転調が多いとか、いろいろ言われるんですけど。
いやいや、面白いですよね。
そうですか。
おお、こうなるみたいな。
そう、ありがとうございます。
ちょっとドキッとするところが必ずあって、それってどこから来てるんですか？今日ぜひそれ聞きたいなと思ったんですけど。
まあ、どうしてそこに行くかって言われると、まあ、生理的なものですね。行きたいってそこに。
そこに行きたいって思っちゃう。
転調したいんです。
それは曲作っててそうなってくる。
そうですね。曲作ってる段階でもそうなんですよね。
ああ、大貫さんって曲作られるときって歌いながら作ったりするんですか？それともピアノとかでこうメロディーを、
ピアノでコードを歌いながら、てか、まあ、歌詞はついてないんですけれども。
はいはい。
ピアノで作ってますね。
メロディーの方が最初だったりする。
一緒ですね。
あ、一緒なんだ。
うん。それで、
はい。
坂本さんと仕事してた時もそうなんですけど、
はい。
まあ、転調するのは好きで、3回ぐらい転調しちゃう曲も結構 あるんですよ。
そうですよね。はい。
そうするとね、戻れなくなって、
はい。
どうやって戻ればいいんだろう、こんなに。その時は随分坂本さんに助けていただきました。
ああ、なるほど。ちゃいちゃいちゃい
ってもうすぐ戻してくれると思う。
はいはい。そうですね。あの人そういうの上手ですよ。
上手です。上手です。上手です。
いや、俺、転調すると戻れなくなって、うん、戻んなくていいやって思うこともあるんですか？
ね、戻らなくなりますよね、転調すると。
なるなるなる。そうそうそう、行ったら帰ってきたくなくなっちゃうみたいな。
わかります。
もっと遡ると曲を最初に作ろうって思ったのはどういうきっかけだったんですか？
もう、 ものすごい若い時に、今ギター3人で三輪車なんていう名前の変な変わった、はい、そういうバンドから始まっていて、もうその時から、うん、その時はまあ結構カバーとかしてたんですけれども、
はい、
だんだんやっぱり自分で、なんかこう、作りたい気持ちが湧いてきて、
はい、
それからですね、ずっと。70年代から。
なるほど。じゃあ基本的にはもう自分が歌うための曲を作るっていうのですよね。
そうですね。
すごい独特っていうか、本当に世界に類を見ない面白いポップスだと思うんですけどね。
自分のことがでも一番わからないので、
そう。一体何の影響でこういう風になってるんだろうって、もしお会いしたら聞きたいなと思ってたんですけども
。もうほとんど生理的なものだと思います。メロディーは、やっぱりもう、はい、そこに行きたいんです。転調するでもなんでもそうですね。
なるほど、なるほど。その時は、さっきもちらっと聞きましたけども、もうメロディーもハーモニーも一緒に思いつく感じなんですか？それともメロディーが思いついてハーモニーこうしようって後から思うとか？
ハーモニーっていうか、まあ、コードとか。
コードですね、
はい。そうですね。
はい、
それはね、うん、転調3回ぐらいしていると戻れなくなって、
うん、
で初期の頃は沢本さんに戻していただきました。
はい、はい、はい。
いいよ。ちょいちょいって戻して、彼らから戻ってくる。
坂本さん、俺も、アマちゃんの曲作ってるとき、ちょうど坂本さんが通りかかって、それで、ちょいちょいと、ここ、コードこうした方がいいんじゃない、
うん、
って言ってくれて、ああ、じゃあこうしよう、こうしようって、の、一回だけあります。はい。
うん、でね、やっぱり彼は、やっぱりそういうコード感も含めて、うん、ちょっとリッチな感じになるんですよ、彼に直してもらうと。
わかります、わかります。
ね、そうそう
最初ね、採用するかどうかちょっと迷った。
あ、そうか。
え、これどうって思ったんだけど、やってるうちになんか耳に慣れてきて。
うんうんうん。
はいはい。
そうですね。なんかすごいいろんなこと思い出してきた。
なるほど。そういう感じ、そうか。今やってるいらっしゃるメンバーなんですけど、僕、鈴木雅人さんとか、
はい、
坂田学さんは結構一緒にやったことあって、
はい、
僕もすごい大好きなリズムで、うん、この二人は、
うんうんうん。
いいですよね。一緒にやってて、すごくいいというか。
そうなんです。もう今、ね、ベストメンバーですね。
はい。そう思います。最高のメンバーだな。
うん、
大貫さんがこの二人を抑えちゃうと、他、俺頼みにくいな、とかちょっと思いながら。
それは、そんなことはないでしょう。そんなことは全くありませんよ。は
い、いやいや、もう本当に最高ですよね。この二人がリズムを抑えてくれると。
で、まさとくんは鍵盤いけるんで。
そう。
そうですよね。うん、
シンセベース手引きですから。
うん。
うん、うん、うん。まさとさんすごいよね、本当に。坂田さんのお父さんのこともよく一緒にやってるんですけど、こんなにキャラが違う親子も珍しいなって思っております、うん。すいません、どんどん雑談になってきちゃったな。
いやいや、でも本当に皆さん、いやいやナイスガイで、
うん、私ねえ、そうですよね。
はい、はい、嬉しいです。
はい。大友義秀のジャムジャムラジオ、今日は大貫妙子さんに来てもらって、ピーター&フレンズ、ライブアルバムの、紹介を兼ねていろいろ雑談させていただきました、私的にはラジオ番組やってるおかげで大貫さんと喋れて役得だなと思ってすごい幸せな
こちらこそ、今気持ちです。
このちょっと大貫さんと、雑談めいた話はこの続きは、ポッドキャスト版でもしたいと思います、ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、大貫妙子さんとそれから、大貫さんの、バンドのいろいろな打ち込みからマネージメントまでやっている松井さんに来てもらいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版 with 大貫さん、それから松井さんでお送りしたいと思います。ということで初めてのジャムジャムラジオ出演ありがとうございます。
こちらこそ嬉しいです。
ありがとうございます。
なんか KBS 京都って他のラジオ局とかテレビ局から来るとすごいこじんまりしてるでしょ。
そんな感じは全くないですけど。
本当ですか、うん、なんか、で、いつも小林ディレクターが慌ててるんですよね。どんな時でも。
そう、
はい、頭抱えてます、今。
そう。なんかね、だから、この慌ててるオーラで大貫さんに心配かけたらどうしようって、東京から俺ドキドキしてたんですけど。
全くそんなことございません。
大丈夫ですか。ああ、よかった、はい。ありがとうございます。
今日、コムデギャルソンでお迎えいただきました。
あ、私もコムデギャルソンなんで。
はい、おお、はい、そうなんだ。
はい、
そうそう、小林さん、おしゃれなのに、俺いつも服のこととか何も指摘しないんで物足りながってると思うんですよ。
ダメでしょ、褒めてあげないと。
そう、俺ね、全然わかんないの。女の人とか男の人がどういう服着てるかっていう。すいません、本当に。今日もこんな T シャツで。申し訳ないです。
似合ってますよ。
本当ですか？ありがとうございます。大貫さんって、音楽やってない時って何やってらっしゃるんですか？
庭の草を取ったり。
はい。
そう、音楽やってない時ってなんだろう。何してる？
用事を、なんか用事をこなしてる感じがしますけどね。
用事をこなしてる。
今日どこどこ行かない、あの、なんか、あの。
今もうね、両親も亡くなって、そうそう、私一人なんですよね。一人で暮らしてるので。
はい、はい。
そうするとね、物がね、どんどん捨てなくなるっていうか大変でしょ、一人で捨てるんで。で、今ほら、はいはい、ゴミも分別が大変で、それで、うん、今、来週にしよう、次にしようとか言ってないだった。
あ、物が溜まるタイプなんです
ね。そう、ゴミ屋敷とかならない前に、はい、きちんとしなきゃと思って、よしって、そんな、すっごい日常的な、毎日です。日常が、そんな感じ。
はい。俺もね、溜めちゃうんですよね。
溜まっちゃうんですよね。
曲とか書いてると、もう周りがぐしゃぐしゃになっちゃうんで、誰か時々遊びに来てくれないと部屋が汚くなっちゃうから。
あ、ちょっとわかります。
はい。誰かが来るって言うと大慌てで片付ける感じ、
ね。はい、とてもよくわかります。まあそこまでは散らかさないですけどね。はい、
あ、本当そうですよね。ちょっと俺は今映像で映ってる部分もなんかあまりにも汚くて恥ずかしいんですけども。
いや、大丈夫です。全然大丈夫。
大貫さんは曲作られるときは基本家で作られる
んですか？そうです、ピアノで。
ピアノに向かいながら、はい、それは譜面に落としてったりとか、あるいは完全に覚えちゃうとか。
いや、譜面にどんどん書いてきます。
どんどん書いていく感じなんですね。はい、なるほど。え、そういう時って一緒にやる人を頭に浮かべながら、坂田学だったらこんなかなとか、っていう感じもあったりするんですか？そういうのではなくて。
まずはダイエットやろうとか、そういうことは考えないで、まあ その楽曲に、ま、向かって、
はい、
完成させるまでやっているって感じですかね。
はいはい、あ、そういう感じなんですね。で、
それから、じゃあ、これをこの先どうしようという時に、今誰とやろうかなと考えたりとか、
はいはい。
そんな感じですね。
あ、そうだ。はい、大友さん、福島だったじゃないですか。
俺、福島ですよ。はい。
最近曲を書いたことなんだっけなと思い出したら、奈良浜町の中学校の学校の校歌を書いたんですよ。
え？松井さん？
違う、大貫さんが。
あ、大貫さん？
うん。
あ、本当に、効果やられたんですね。
そう、奈良浜町に行きました、僕、大貫さんと僕と、うん、あとは、紹介してくれた林達夫さんと、なぜか3人で行ったんですよ。
う
ん、
おー。え、歌詞も書かれたんですか？
いや、
曲だけ
。
はいはい。
その時は、だからちょっとそういう感じでしたね。一応、おたまじゃくしが書いてあるものを持ってきてもらって、その時は網森がちょっといろいろと。
アレンジ
というか、うん、ここを、うんうんうん、やっぱりあの教授の転調しちゃったらどうやって戻るかみたいなのは網森が頑張ってやって
ます。
はい。はい。効果で転調するんですか？
効果であろうが何であろうが。
転調する。
はい。もう転調したくなったら転調します。
さすが。
それで戻れなくなって困
る。え、ちょっとその奈良浜町の効果聞きたいのはどっかで聞けないんですか？
どうだろう。
うちに帰ればあると思うんですけど、
テープ。ほんと、テープの段階。ちょっと後で松井さんに連絡する。聞いてみたい。
ちょっと今探してみよう。
はい、はい。なんか僕も福島の学校の効果4校作ったかな。なんかね、今やっぱり統廃合が多くて、新しい効果が必要で、まさかこんなに学校行ってなかった人間に効果の依頼が来るとは思ってもなかったんですけども。
そうですね。奈良浜町も統廃合で、だから学校が2つが1つになったのかな。
そうですよね。
それで書きましたね。
うん。俺もそのすぐ近所の富岡の学校が、4つの学校が統廃合で1つになったのを書いたりとかしましたね。
なるほど。
はい。その奈良派は松井さんの縁とか関係ないの？いや、そういうのではなくて。
全然、僕も福島なんですけど、全く関係なく、そうですよね、はい。関係なく、全然外側から来ました。
そう、ある日。
達夫さん、林達夫さんが割と間に入ってくれて、なんかそんな話が達夫さんから来たのかな。
達夫さんの多分お友達。
お友達からっていう。
で、達夫さんを経由して私のところに。
きっとじゃあ、もともと頼んだ人、大貫さんのファンだったんじゃないですか？もしかしたら。
うん、そうだと嬉しいですね。
いや、絶対そうですよ。
効果って ね難しいんですよね。
難しい。
難しい。あの、みんなが歌えなきゃいけないしとか。
そうですね。
うんうん。音域も声変わりしちゃう子とかがいたりするから、全員に合わすの大変だもんね。
そうなんです。
うん。
でもあの、大貫さん言ってたじゃないですか。あの、学校の校歌は、あの、親御さんを泣かせるためにやるって。
そうですよ。
あ確かに。
だからその言葉とかも。
確かに。子供たちはもうただ歌わされてるだけみたいなとこあるもんね。はい、確かに。大人になってから響くかもしれないですね。他にも校歌って作られたりしてるんですか？
それ以外は、ちょっと今記憶にないです。
どこでしたっけ？なんか、詩を書いたのなんかありましたね。もう一個ね。ありましたね。すいません。僕もうっかり今忘れてます。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。そうか。楢葉町、その時行かれたですね。
来ました。
なかなか厳しい状況だったでしょう。
でした。
うん。でもね、もう、あの、いる人たちはね、頑張ってやっていくしかないからね。
うん、
で、いつももう、うん。
なんかすごい託児所でしたよ。
あそこ？
うん。
どうすごかったの？
あの、とにかく、なんていうか、コロニーみたいにでかいんですよ、託児所が。
あ、でかいんだ。
はい、
体育館みたい
な。もう、なんかすごい、こう、平屋の、なんか、あの、カタカナのローみたいにちゃんとなってるんですよ。中にはあってみたいな。
はい。
すごい、なんかコロニーみたいな感じがします。すごく、そこに人が少なくいる感じでした、当時。
はい、はい、はい。そうね、土地だけは余ってんだよね、福島。うん、
そうなんです。そうなんですよ、はい、だって。
あなたの土地じゃないじゃん。
そうそうそう。
松井さん家は、ご実家は今もあるんですか？
あります。あの、誰も住んでないんですけど、テクノを聞いて育ったんです。
じゃあ、松井さんも大貫さんを聞いて育った口です
ね。まあもちろんもちろん、ここの今回のライブアルバム入ってますけど、カルナバルという曲があるんですが。
はいはい、カルナバル。
あれを中学2年生の時でぶっ飛んだんですよね。
それって今、大貫さんが目の前、真ん前にいて、一緒に仕事してるってすごい特別に、だったりしない？嬉しかったりしませんか？
嬉しいですよ。だから絶対カルナバルを今回やってくださいって言って。
あ、そういう、私的な、
そう
要求を。
坂本さんのファンでも
あるもう教授のファンでもありますし、僕はもう、YMO を聞いて育ったので。
はい、はい、はい。あれ、ごめん、年切っていいかな。松井さんっておいくつなんでしたっけ？
今年59ですね。
あ、もろだ。
はい、もろテクノ。
もろ、あの辺に洗脳された世代ですね。
そうなんです。で、すみません、僕の話しちゃったあれですけど、東京に、福島から出てきて、一番最初に見たコンサートって渋谷公会堂の大貫妙子コンサートなんですよ。
なんと、
はい、
大貫さんそれご存知だったんですか？その
後で、話で聞きましたけど。
はい、はい。あんまりファンすぎる人が近くにいると大変だったりしませんか？大丈夫ですか？
いや、いつも怒られてるので、松井さん。
松井さん。
覚えてないんですかとかね。
松井さん、ダメです、大貫さんのこと怒っちゃ。
いやいや、怒ってないです。
呆れてるんです。
呆れてる。
また忘れたんですかみたいな。でも、そうだからしょうがないんです。う
ん、もう、どんどん忘れちゃう、俺も。
よかった。
自分でもやばいな。
垣根を作らないアーティストとマネージャー。
なるほど。いやいや、今回本当ありがとうございます。なんかこんなおしゃべりにまで付き合わせてしまいました。
いや、すごい楽しかった。もう永遠ここにいて話してたいですね。
ね、はい、本当は放送されないならもっといろいろ聞きたいこともありますが。
また次回というか、また別の時にでもぜひお願いします。
大友さんのスタジオからやればいいんじゃないですか。
あ、俺のスタジオで収録することもできるから。
はい、ぜひぜひ、この、松井さんと仕掛けようか。
はい。
うん。
僕は行ったことあるんです。
あ、そ
うか、はい。あのね、松井さんね、あの時より綺麗になって。
あら、そうなんですか。
コロナ禍の間に、ちょっと改装して、防音もちょっと、防音の度を増したの。
あ、そうなんですね。
はい。だから、騒いでも大丈夫。
はい。
真夜中じゃなければ。
ぜひ。
じゃあ、ぜひぜひ、そしたらまた、KBS の小林さんが流してくださるので。
うん。
はい。
はい。こんな打ち合わせみたいなこと、ポッドキャスト版で言って、ぜひぜひいらしてください。はい。
楽しみにしています。
今回どうも、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございました。
大貫妙子さんと、それから、大貫さんの、バンドのいろいろな打ち込みからマネジメントまでやっている松井さんに来てもらいました。ありがとうございました。